こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは、尾崎和夫です。2019年日本ふれあいの旅、今年も四国中国地区のリスナーの集いが岡山市の公民館で開かれました。いつもお世話くださっている地元の上村昭雄さんに今回はインタビューしていただきました。では一番近くに座っておられます日本海側島根県から来てくださいました小川達也さんからお話をお伺いしてまいりましょう。
はい、島根県出雲市から参りました小川達也と申します。出雲から岡山までは特急列車、約3時間余りかかりましたけども、特急列車に乗ってやってまいりました。
どうかありがとうございます。HCJB を聞かれたきっかけは、
はい、中学校の頃から BCL を始めていました。当時私の受信機というのが周波数が全く読めないラジオというかラジカセに、3バンドの短波がついたものだったんですけども、まず夜7時からはラジオオーストラリアを聞き、 9760kHz ですけども、その後20時からは BBC に合わせ 9725kHz、 そして20時30分からは HCJB の 9715kHz ということで、どんどんどんどん周波数をこう下へ下げていったら HCJB が聞こえてくるということで、桜桜を頼りになんとか聞こえるようにということで、頑張って聞いておりました。
小川さんの BCL はいつ頃から始められましたか？
はい、中学校2年生ですので、かれこれ40年になります。
最近HCJB 以外にお聞きになる曲は？
はい、全般的に日本語放送を聞いておりますが、私アジア放送研究会というところに入っておりまして、会員になってもう36年目になります。海外で今年で40周年を今年の夏に迎えますけども、その会に入っていたということで、ずっと BCL をこの40年間続けてまいったというようなことが言えると思っております。エクアドルから亡くなってがっかりしていたのもつかの間、オーストラリアから始まって大変嬉しく思っていたことを覚えております。今後とも末永く放送を続けていただきまして、日本に良好な状態で電波を送っていただくことをお願いしたいと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
本日は兵庫県の西宮市というところから参りました金沢恵美と言います。
金沢さんは HCJB はいつ頃から聞きになれたんでしょう
か？中学校ぐらいからですね、 BCL を始めまして、そして端っこから順番に聞いていって、そしてエクアドルという国の日本語放送にたどり着いたというような感じです。
当時好きな番組はありましたか？
そうですね、もう聞くことにいっぱいいっぱいっていう感じだったんですけども、聞いてるだけで幸せっていう感じで、ごめんなさい、好きな番組覚えてないです。
金沢さんといえば、HCJB 以外の、スリランカの SLBC のリスナーズクラブですごいご活躍されていたんですけど、その頃のエピソードありました、何か？
そうですね、始めたのがもう本当に突然、いや、やろうっていうので SLBC のリスナーズクラブを始めた感じで、その時に月刊短波という雑誌に募集を載せたら、もう読んでる方たくさんからアクセスというか連絡があって、こんなにいっぱい BCL やってる人いるんだと思って改めて感動したのを覚えています。尾崎さん、今日は 初めてお会いしまして、もうずっと音と声と写真の中だけの方だったので、本当に感動しています。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。
では次は前森田さん、お願いします。前森田さんは ACJB はいつ頃から聞き慣れてますか？
はい、私が、BCL を始めたのは1980年代の初めですけれども、1983年に、タンパラジオを購入しまして、それから、ACJB を聞くようになりました。はい、マリンバの調べというのがありまして、やはり日本ではあまり聞いたことのない音楽がいろいろ聞けるので、興味を持ってよく聞いておりました。
今日はここにこちらにたくさん資料を持ってきていただいているんですけど、これにちょっとご説明をお願いできますか？
はい、では説明をさせていただきます。これは、小学校5年生の時に購入しました入門 BCL ブックという本です。こちらに、尾崎先生の紹介があります。南米へ、日本へ放送し続けて17年ということで、尾崎先生ご一家が、コンドルが飛んでいくを歌っている、写真が、ここに掲載されております。今日は尾崎先生とお会いしているんですけれども、本当に若い時の尾崎先生の顔がありまして、でもやはり基本的には変わっておられないなと実際にお会いして思っております。
みちおが未だにギター弾いてます。
そうですね。で、18歳のみちお君はイギリスで留学中という紹介がここにありますね。それからこれは、全国ラジオタイムテーブルという1980年に出た本ですけれども、これの、海外放送ベスト20というDJ 人気投票があるんですけれども、第3位に、尾崎さんということで紹介されております。1位の方と2位の方は外国の方なんですけれども、第3位に尾崎先生の、お名前があります。それから有名なタンパという雑誌ですけれども、こちらの方にも、お写真と、奥様の写真があります。でのメッセージと、それから尾崎先生のサインがこちらの方に掲載されております。それからあと、当時いただいた、返信物ベリカード等もたくさん持ってきておりまして、実際に、尾崎先生に見ていただこうと思っておりまして、私にとって、非常に熱中していた BCL というのは懐かしく思い出しております。それからベリカードですね、これも本当に HJB 思い入れが強い放送局でして、本当にこれだけ私が中学生の時に夢中になっていたんだなと、本当にいろいろな変身物や当時の雑誌を見て、時代熱中した頃を思い出しております。
コロラド、ね、インディアン、エクアドルに一塊としかいないんですけどね、ここに取材に行った時にマリンバがあるんでびっくりしたんです。小さいマリンバですけどね。どうもありがとうございます。
は
い、
本当に生で尾崎先生にお会いできて、私本当に今日来てよかったなと思っております。世話してくださいましたので、野村さん本当にありがとうございます。受信機ですけれども、今は中国製 のラジオを使っているんですけれども、やはり思い出に残るラジオっていうのが、ケンウッド、当時はトリオって言ってましたけども、トリオの R1000、 それから R600 ですので、この R1000 の、カタログには当時の尾崎先生が映っていたことを本当に懐かしく思い出しております。
見てごらん、ジャマにインタビューしてんだからね、これやらせだよね。完全にジャマにインタビューしたってしょうがないだろうね。
本当にこういう楽しい時代を経験できたっていうのは、やはり尾崎先生のおかげですし、BCL ブームのおかげだったと思っております。本当に私も含めて当時の BCL のリスナーに非常に夢を与えてくださいました。本当に 今後も聖なる放送を続けていただきまして、新しいリスナーの方々にも夢を引き続き与えていただきますようにお願いしたいと思います。今日はありがとうございました。
次はダンさん、お久しぶりです。
久しぶりでございます。
2年ぶり、3年ぶりですか
ね。2年ぶりです
ね。はい、どのようにお過ごしでしたか。
最近はあまりちょっとラジオ聞けてなくて、こういう短波の、先ほど紹介ありましたけど短波の雑誌をコツコツとインターネットで落としながら、もう一度昔を懐かしむ形で収集してました。で、私が中学生から BCL を始めたんですけど、唯一1回だけ投稿したことがあります。それを一生懸命探すためにこの短波を落としました。でつい先日やっと落とした中にやっと見つけまして、昔 のボリビアの放送局のが聞けたということで投稿したものがあります。で南米というの放送局、先生のこの HCJB もさることながら、やはり地球の裏側から電波が飛んでくるっていう、このなんていうか特別な感触が南米の放送局にはありました。でだから一生懸命、HCBM を当時さることながら、特に高校生の時にはそのコロンビアとかベネズエラとかコブリューの放送を、一生懸命聞いて分かるようになりたいなと思って、全然高校の時に勉強もしなかったもんですから、それでちょっと今日はご紹介したいものが一つあります。これは当時この短波に常連で出ていらっしゃいました平原さんっていう方がいらっしゃいまして、平原さんが南米を旅をされて、当時、短波にも投稿されて、この時に、先生のところにも寄られたんですよね。その時の寄稿文がもここに、出ております。でその平原さんから私カセットテープを当時のエクアドルの放送局の地元の放送局の録音したものを送ってもらをダビングして購入しました。それを一生懸命聞いて、スペイン語のリスニングっていうんですか、特にその数字を覚えさえすれば、ある程度放送局がこう分かるということで、一生懸命聞いたのを覚えてます。ちょっとだけ、じゃあちょっと流させてもらいます。ほんの少しでございますけども、こういうなんか早口のこのスペイン語で、またスペイン語の放送っていうのはなんていうかこう聞いてて、先生も言われてたんですけど、歯切れのいいこの発音が聞いて、何を実際に言ってるかよくわからないんですけども、今日も音楽とかいろんなのを聞いてみて、本当にこう日本にないものを感じさせてくれる、そういう雰囲気のある、地域の国々だったんだなと思っています。
この短波車のすごい状態がいいですね。綺麗ですね。すごい。
最近この短波車高いんですね。インターネットのオークションで見ると当時400円だったんですけど、今1冊1000円ぐらい、はい、すぐらいで売買されてます。少しずつ、やっと念願の私の記事が出たのがあったんでもうこれで終わりかなとは思ってるんですけど、
ダンさん以前受信機NRB の525を使いと聞いたんですけど、その受信機はまだお使いないですか。
525はすいません、売り払いました。
ではHCGB で最近聞かれるのはインターネットが多いですね。
インターネットと、それから今前にありますソニーのラジオと、
はい、
525を売り払って545を買いました
ご自宅で受信状態はいかがですか？
そうですね、やはり最近皆さんこう都会で困っておられるんじゃないかなと、かなりこうやっぱりジャミングというかこうノイズが多いんです。特に低い周波数はちょっと厳しい状態なんで、HCJB の方は高い周波数ですからそれほど影響はないんですけども、低い周波数、今でいうもうラテンアメリカ の, その放送局を聞こうとするとやっぱりちょっと厳しい状態ですね。尾崎先生、確か昭和8年7年生まれだったんですか？
12月ですけど、は
い、いや昨年8年生まれ の, 私の父親が亡くなりまして、まあ、それより一つ上ということで、もう、まあ、とにかくこうお体に気をつけていただいて本当に末永く放送を続けていただきたいなと思っておりますので、
息子のために頑張ります。
では次は亀原、今日もたくさん貴重な資料をお持ちいただいているんですけど、これの説明をお願いできますか？
はい、今日はここの会場に来る時に古本屋さんで今日買ったばかりの昭和24年の1951年の無線と実験という本を来る途中で古本屋さんで購入しました。そしてちょうど DX コーナーというところをちょっと先ほど初めて開けたんですけども、HCJB がアンデスの声ベリーが載ってまして、ボイスオブアンデスエクアドルキトが思ったより強力に入りますとDX コーナーにありました。はい、載ってました。ラジオの制作 の,、うん、やはり R 線ですね。この R 線で小崎さんが、うん、と久子さんが載っています。はい、耳が映像を捉えたとあります。はい、あと今日は ECL ラジオのこういうカタログも持ってきました。電波を追うロマンの世界 DCL というのでナショナルのカタログです。はい、そしてブームの一番、まあ、デジタル、ほとんどデジタル化された頃のピークの頃のカタログだと思うんですけども、このキングオブラジオ、その受注精査というのがありまして、やっぱりこれはずっと欲しいなと思っていろいろ集めまして、そしてこれが大体ナショナルクーガーシリーズですね。この RF のこれは9000で、こちらはRF の8000とか、そして感度も大変良くて、あとこう通信機型ではやはりトリオの R300 とか、その初期の真空管では QR59 とか、国産ではあと三菱の G ガムとか、三洋とか三洋パルサーとか、いろいろメーカーによって、東芝さんとかもトライ X シリーズとか、ソニーさんも大型のワールドゾーンシリーズとか出してくれまして、やはりHCJB が今も TR7 を何も問題ありません、 30年前に出た古い機械なのですが何も問題ありませんと語っておりまして、そして私もこの、TR7 を最初にドレイクでTR7 が購入しまして、その次 SSR1 で、そしてR4C、SPR4 を揃えました。はい。そしてこういう BCL マニュアルの記事の中に、クラレンス・モア氏が、このキュビカル・クワットというアンテナを、作った方の記事が、この月刊 CQ 誌にも載っていまして、まあ、1975年に J1AEA さんが聞かれてる記事が載ってました、はい、そしてこの興味深いのがドレイクの SSR1 の記事も一緒に載っていました、はいはい、そしてこの BCL マニュアルという記事の中にも南米の日系人の方がよく聞いていたという記事が載っています、はい、日本人学校でアンデスの声を聞かせてくれました。ロビンソン・クルーソーの話をしていました。その後母姉妹たちが養鶏をしながらラジオを買ってくれました。食べるだけの生活に追われていた時なので家族には頭が下がりました。おかげでアンデスの声を自分のラジオで聞いていますとかあります。はい、はい、
まあ博物館だね。はい、ね、これだけで使用するって、はいはい、本当に、まあまあ、それは BCL、
はい、
マニュアルに出てる記事ですね。
はいはいはい、
非常に貴重な資料ですね。私が500キロワットのね、装置ができた時にすごいエッグビーターみたいなアンテナのやつを作った、あれをね、CQ かなんかに頼まれて原稿書いたことあるんですけどね、お読みになったことないでしょうね。私の手元にないよ。ありがとうございますね、これだけ資料集めて。
わかりました。
ここでキュービカルクワッドの発明についてもう少し詳しくお伝えしましょう。時は1939年です。目下建設工事が進められていた 10kW の短波送信機の設置は順調に進んでいました。送信アンテナにヤギアンテナを使えば強力な電波が送り込まれるぞとみんな思っておりました。そしていよいよその時が来たのです。ところがスイッチを入れた瞬間、送信塔の方角から大きなスパーク音が送信所のコンクリートの壁を通して響いてきました。さあ誰もが最初アンテナの回路の中で何かがショートしたに違いないと思いました。送信所から飛び出していった技師たちの目に入ったもの、それは何とも言えない不愉快な音を立てながら、さっきまでピカピカ磨いていたところのヤギアンテナが青白い炎を上げて溶けて散っていくではありませんか。海抜3000メートルの希薄な空気でコロナ放電が起こったのです。燃えるアンテナで無理して放送していると世界各地から受信報告が続々と舞い込んできました。そのどれもが強烈な信号強度を称賛したものでした。新規送信機が素晴らしいことが分かったものの、アンテナの仕掛けは花火を散らしてしまっており困ってしまいました。時は 日米間に戦線が布告された不穏な世界情勢でした。SCJB の技術者たちは50キロもの重さの参考文献を読んでいました。1942年夏、クラレンス・モア氏の頭の中にフォールデッドダイポールを押し広げて四辺形のループアンテナにするというアイデアがひらめいたのです。焼けただれて黒焦げになっていたヤギアンテナの残骸は取り払われました。その代わりステーのようなワイヤーが何本も張られました。原住民たちは火を吹く大枝の後に今度は奇妙な形をした電線が張り巡らされていくのを見て、これまた得体の知れないものが前にも増して悪魔の火を吹き上げるのではないかと恐れおののいていました。スイッチを入れる時が来ました。もしまたコロナ放電が起きればアンテナは一瞬にして吹っ飛んでしまうはずでした。スイッチの青い表示はパワーリレーの鈍い響きを上げてオンリエアの表示に切り替えられました。何も起こらなかったのです。さあこの成功した喜びで技師たちはみんな目に涙を浮かべました。それを人々の中にはアンデスの日に光るお化けループのキュービカルクワッドアンテナが静かに映っていたのです。このように SCJB もいろんなものを開発していろんなものをテストしていろいろ失敗もしながら進んでいったんですね。それでは来週のこの時間もどうぞこの岡山での SCJB リスナーの集いの続きをお楽しみください。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送までどうもごきげんよう。さようなら。